聖書というものは神の言葉が書かれているものであって、目的としているものは神の家族に生まれ変わりをした者たちが従うべき道を学ぶために、つまり教えに、神の霊が人を使って書かしたものだと教えております。どのような生活が神の道から外れたものなのかという範囲を知らせ、注意を促すために、間違った考えでもって解釈をしていた神の道を正しいものにするために、そして神の家族の一員としてさらに成長していく基準となるものを示すために神様から与えられているものなんです。ですからこの数週間にわたって学びをしてきている黙示録に書かれているものについても、神の霊がヨハネを動かして幻を見せて黙示録を書かせた目的というものは、もしも私たちが、つまりイエス・キリストを救いの人と受け入れており、神の家族に生まれ変わりをしている私たちがイエス・キリストの空中再臨に伴って敬虚されるべき私たちが、安易に考えて必ず敬虚されるのだからと考えて、神様が示している道を、神様が示している条件を満たす努力をしていない生活を送っているのならば、言い直しをしましょう。永久期間神様と一緒に楽しい生活を送るのに必要とする条件を満たす努力をこの世にいる間に続けていないのならば、どのようなことになるのかということを教えるために、ヨハネを動かして書かせているものであるという観点から学びをしていかないといけないものとなるんです。だから黙示録の2章と3章で7つの教会を具体例として、どのような点に気をつけて生活をしていないと軽挙されないままで観覧教を取ることになるのか、場合によっては永久期間サタンと一緒に燃える火の池で過ごすことになるのかという警告を与えているものという解釈の上で学びをしていかないといけないものなんです。先週は黙示録2章に引用されているエペソにある教会に宛てて書かれているもの、スミルナにある教会に宛てて書かれているもの、ペルガモにある教会に宛てて書かれているもの、そしてテアテラにある教会に書かれて書いているものと調べたわけでした。ですから今日はその続きとして黙示録3章1節から始まるところでもあって、サルデスにある教会に宛てて書かれているものから学びに入っていきます。読んでみましょう。黙示録の3章の1節からこういうふうに書かれているんです。黙示録の3章の1節から読んでいきます。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊および7つの星を持つ方はこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚す汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。私はそれにふさわしいものだから、彼らはそれにふさわしいものだからである。白いを得る者はこのように白い着物を着せられる。それで私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前に言い表す。耳のある者は御霊が教会に言われると聞きなさい。というのがこのサルデスという教会に当てての動きです。分析してみましょう。一節いきます。もう一度読みます。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなた生きているとされているが実は死んでいる。生きているとされているが実は死んでいる。何を意味するか。聖書ではですね、生きている、命というのはギリシャ語でゾエというんですけれども、その言葉多くはですね、神の命と訳されているものなんですけど、この言葉はゾエという言葉は生きている、ギリシャ語でザオという言葉です、から来たものなんです。この最初一節で生きているとされているという言葉は オノナエクエオティザオという言葉なんですよ。まだ引きかぶりするでしょ。これ何、地引きがすぐ出てくるんですとされているという日本語に訳されている言葉、オノナというのはですね、と呼ばれているという意味を持つ言葉でもあるんです。つまりですね、生きているとされているがという言葉が意味するものは、表面的には外面的には生きているものと呼ばれているかということなんですよ。つまり生きているというパックはしているけれどもという意味なんです。何言ってるか、聖書では命という言葉と死という言葉をですね、2つの意味に使っているんです。命あるいは死という言葉をですね、2つの意味に使っている。そのうちの1つは動物学的に呼吸をしている、まあ、食べ物を食べて活動しているというように、命を持っている、生きているという言い方をしております。だから死ぬ、死んだ、死という言葉が意味するものは呼吸をしていない、あるいは食べ物を食べて活動するということはできない状態といったものに言っています。これは一つ目の意味です。聖書ではもう一つの意味を持った言葉として使っているんです。それはですね、霊的に生きている、命を持っている、つまり宇宙を作った神様と契約が成立をしており、神の民としての生活を送っているということです。だから霊的に死んでいる、命を持っていないというのはですね、宇宙を作った神様と契約が成立させていない、つまり神の民となっていないということを表している言葉でもあるんです。この黙示録の3章1節では、サルデスの教会の人たちというものは生きているとされているが、つまり神様と契約を成立をさせ、神の民であるという格好はしているけれども、現代風の言い方をすればですね、クリスチャンずらしているがということなんですよ。実は死んでいる、実際には神様と契約を成立をさせている人としての行いをしていない、神様の教えに従った行いをしていないということを言っているわけです。2節に行きましょう。目を覚ましなさい、だからこれ悔い改めなさいということなわけです。そして悔い改めた人には死にかけている他の人を力づけなさいと言っている。死にかけている他の人たちを、つまり自分たちの行いが神様の道から離れているもので、ちょうどクリスチャンでない人たちと同じに考え、同じ行動をとっているから、その人たちが悔い改めるように、悔い改めたあなたは力づけてあげなさいって言うんですよ。死にかけている他の人たちを、これ誰のことか、原本のギリシャ語が意味するものはロイコスという言葉なんですけれども、ロイコスという言葉、残りのものという意味なんです。残っている人たちという意味のを思う言葉なんですよ。例えばですね、同じ黙示録の9章20節に行くと、災害によって殺されずに残った人々ということなんです。まだ生きている人、取り残された人という意味です。それに対してあなたが力づけてあげろ。だからこれは何かと、同じ教会にいる人たちのことを言っているわけです。同じ教会の人たちの中でもって、自分が目が覚めて神様のお金に戻ってきたら、他でまだ目を覚めていない人に真実をつけてあげなさいということです。まだ見せていきますよ。私はあなたの行いが私の神の御前で全うされたとは見ていない、見ていないという言葉はですね、これはフリショ、フリショという言葉なんだけども、173箇所に使われている言葉なんです。創世記ではですね、2章の2節でもって偽りを見抜くという言葉に訳されている。創世記の5章の4節では誰も見つかることがないという言葉に訳されています。つまりこの3章の2節でサルデスの教会の人たちに当てて書いたものでは、全うされたとは見ることができない、評価することはできないというわけです。あなたの行い何なのか、エルワというギリシャ語です。行動です。口から出す言葉です。取る動作です。人と接する態度です。 それが神の御前に全うされたとは見ていない。プレーローというギリシャ語です。黙示録の6章11節では満ちるまでという満ちるという言葉が使われる。完成する、満たされる、十分であると評価されるという意味の言葉です。だからあなたの行いは神様が期待しているところまで満たされていないので、だからあなたがどのように受け、つまり御言葉を受け入れ、どのように聞いたのか、どういう解き明かしをされたのか思い出しなさいと言っています。つまりどのような行いが神の前に生きているものなのか、つまり神様が要求し望んでいるものとして教えられているのか思い出しなさい。そして神の民としてどのような行いをするように神様が要求しているのかを思い出して、それを満たしなさい、固く守りなさい。だからこれ2節、悔い改めて目を覚ませ、そして他の人たちを力づけるという教えに結びつくことになるわけです。もし目を覚まさないのならば、神様が要求している行いをしないのならば、私イエス・キリストは盗人のように来る。これイエス・キリストの空中再臨を指しているんです。そして神の道、神の教えに従っている人たちだけが検挙されるということになるというわけです。4節に行ってみましょう。しかしサルデスにはその子供を汚さなかった者たちが幾人かいる。子供を汚さなかった者たちがいる。ここで言う衣というのは何なのか。例えばですね、イザヤ書の61章では10節でもってこういうものだと教えています。読んでみましょう。ここにすぐまた戻ってきます。イザヤ書の61章の10節でこれどういうものなのか教えている。こういうものだと言っているんですよ。イザヤ書の61章の10節、読みますよ。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだと。救いの衣を着せる、現在では義の衣です。救われている人、神の家族に生まれ変わるをして神様と契約を成立をさせている人に着せられる衣というものを汚さなかった、つまり神様の教え、戒めを守っているクリスチャンのことを言っているわけです。その人たちは、黙示録3章に戻りますよ。その人たちは白い衣を着て私と共に歩む、私イエス・キリストと共に歩む、敬意されて天国で生活をするのにふさわしいものという評価を受けて、天でイエス・キリストと毎日生活を送るという意味でいうことです。彼らはそれにふさわしいものだから、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。勝利を得る者、これはニカオというギリシャ語なんです。なんでこんなふうにギリシャ語を引用するのかというとですね、こういうような言葉で扱われている、こんな意味を持っているものだということを分かってほしいからなんですよ。日本語訳されているものだけでは十分でないからなんです。このニカオというギリシャ語はですね、全部で28箇所に使われているんだけども、その中で黙示録だけでもって15箇所も使われているんですよ。だからですね、この言葉はこれまでに学びをしてきた、例えばエペソの教会の人たち、スミルナの教会の人たち、ペルガモの教会の人たち、テアテラの教会の人たちにも向かって使われている言葉なんです。勝利を得るもの、勝利を得るものです。つまりですね、神様の教えに従った生活を送り、神様が与えている戒めを守り、 正しい知識に基づく行動についての判断をしている人たち、さらにサタンからの誘惑に負けない生活を送っている人たちのことを勝利を得る者、つまり神様から褒美をもらうことができる者という言い方をしているんです。注意してくださいよ。この人たちだけが、勝利を得る人たちだけがイエス・キリストの空中再臨の時に経験をされ、新しいエルサレムでの永久生活が保障されている人なんです。だから主よ衣を着せられるという約束なんですよ。確実に経験される永久命が約束されるんです。そして私は6節の終わりの方です。5節の終わりです。私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。命の書と書いてこれ何の意味しているか、黙示録の20章で説明しているんです。開けていただきましょう。黙示録の20章の11節から見てみましょう。今この3章で書かれている命の書というのは何なのか、黙示録の20章の11節から始まるところで説明しています。また私はヨハネです、大きな白い港、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその見舞いから逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも溝の前に立っているのを見た。で、数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。また人々は各々自分の行いに応じて裁かれた。そこから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これは第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと書いてある。その先に進みましょう。3章の7節と言ってみましょう。別な出来事です。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実なる方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがいない。その方はこう言われる。私はあなたの行いを知っている。よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかり力があって私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サトルの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てくれ、フィリアクさせ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について語った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守る。守るじゃ守るんですよ。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者は私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の名と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。この7節言いましょう。聖なる方、聖一の方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われている。誰のこと、イエス・キリストのことなんです。だけどもですね、それをですね、まず聖書で証明いたしましょう。実際にこのイエス・キリストだということを証明したいと思います。まずですね、イザヤ書の22章を見ていきましょう。イザヤ書の22章の22節を見ていただきましょう。イザヤ書の22章の22節を見てほしいです。こう教えております。私はまたダビデの家の鍵を彼の 肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これは誰のこと？ヨハネの10章に行きましょう。ヨハネの福音書10章で7節から始まるところでもって、ヨハネの10章の7節から始まるところでもってこう言っています。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来る者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったからです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけました。だけどまだ開いたか開かないかまだ言ってないでしょ。八節もう一度繰り返しますよ。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったからです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。つまりイエス・キリストというものを通さなければ誰もキリストを信じる者になれないんですよ。救いがないんです。また安らかに出入りして牧草を見つける。牧草というのはですね、我々羊と呼んでるからなんだけども、この草を食べて肥えたものになる、太ったものになる、健康なものになるという意味なんです。さあこれで黙示録の最終10節といきましょう。どういうことなのか。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私は地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守る。地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時に、これは何か、終末における観覧逆行でしょ。あなたを守る。どんなふうにして守るのか。これがイエス・キリストの空中再臨に伴う契機です。だからあなたと呼ばれている人は悔い改めて、どのような教えを受けたのかを思い出し、どのようなことを解き明かしをされたのかを思い出し、与えられている衣を汚さなければ観覧期は通らないという約束がされているんですよ。で、11節、私はすぐに来る。だからあなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持ってきるものをしっかりと持っていなさい。これとは、保っていなさいという言葉に訳しても間違いない言葉です。実はですね、これ先週説明しなかったんだけれども、黙示録の2章の25節でテアテラの教会にあった教え、中国と同じなんですよ。2章の25節はこれですよ。ただあなた方の持っているものを私は行くまでしっかりと持っていなさい。これと同じ言葉です。で、3章の12節では、勝利を得るものを私の神の聖樹の柱とする。勝利を得るもの、黙示録のこの2章のテアテラの教会にいる者たちに対してですね、こういろんなこと言ってる。じゃあその前にこう言いましょう。フィラデルフィアの教会にいる人たちは、この時点までに行ってきているものを続けて行うことをすることでもって12節の褒美を与えると約束しているんです。で、3章12節、勝利を得るもの、この黙示録の2章のテアテラの教会に入っても同じ言葉を使っています。注意してくださいよ。テアテラの教会では、2章26節に戻りますよ。2章26節こう言ったんですよ。勝利を得るもの、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与える。諸国の民を支配する権威を与える。諸国の民を指導する、その人たちのリーダーとなるという権威を与えるという褒美を与えるんだと言ってるんです。ところがですよ、このフィラデルフィアの教会には、3章12節です、神の聖樹の柱とするって言ってるんです。 これはどういう意味を持つ言葉？柱とここで使われている言葉は原文のギリシャ語でストロスというギリシャ語なんです。この言葉はストロという言葉から来たもので、固める、確固たるものとする、揺るがないものにするという意味を持つ言葉から出たものなんですよ。だから柱というのはちょっとすると地震でも揺るがないにしてるのが柱でね。つまり神の聖女を直す、昔はですね、古い契約の時代は、それ4つの福音書でもなんですけども、祭司だけが入ることで許されていた場所のことをですね、聖女を直すと呼んでいます。現在では新しいエルサレム、神様が天に準備をしている神の都のことなんです。天の父は主イエスキリストと、天の父と主イエスキリストと、それに神の義となっている人たちだけが一緒に永久期間過ごすことができる神の宮殿のことです。そこで天の父を、で主イエスキリストを賛美礼拝するところです。それで楽しい豊かな生活を永久期間過ごすことができるようになっているところです。そのところで中堅となって責任を持って運営するのに携わる人のことを神の聖女の柱と呼び方しているわけです。つまりですね、黙示録の3章12節では、これから先新しい都エルサレムにおいて、霊的な面で永遠の神の都において持つことができる地位のことを言っているわけです。それを与えている。で12節面白いことが書かれているんですよ。彼はもはや決して外に出ていくことはない。この言葉がどういう意味を持つ言葉なのか、ちょっと聞いたところではですね、なんか意味が分かっているような気になる、だけれどもはっきりとしたことは分かっていないような言い回しになっていますでしょ。外に、彼は決して外に出ていくことはない。何言ってるのか、家出するって意味か。さあどういう意味か、まあ外に出ていく、エキゾンでギリシャ語です。どこから見て外なのか、神の聖女というところから見て外ですよ。出ていくエクサホマイという言葉なんです。全部で222箇所に使われている言葉なんですよ。意味するものは逃れる、その範囲を去る、支配のもとを出るという意味です。つまりですね、例えば助けを求める必要があるときに、神の聖女から他のところに出ていく必要がない、そこで助けを得ることができるということです。例えば何か満たしたい必要があるというときに、他に外に出ていく必要がない、神の聖女の中で満たされる。例えばですね、心の平安を求めたいというときに、どこで求めているか、あと神の聖女の中にあるんですよ。寄せに行く必要がないということ。その他にいろんなことができるだろう、求められるだと思うんだけども、あるいは永遠の安らぎを求めるなんていうものについても、神の聖女から他のところに出ていく必要がない、すべて神の聖女に満たされる、提供されたそこに行けばいいんですよ。ということを言ってるわけです。そして12節は、私は彼の上に私の神の名と、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名と、その人の上に書き記す。これ面白いですよ。私は神の名というものと、新しいエルサレムの名と、イエス・キリストの新しい名を彼の上に書き記す、書き記すっていうのはですね、グラッポっていうギリシャ語なんです。これは全部で194箇所に使われている言葉なんですよ。どういう意味を持つ言葉かというと、その人の功績を残すために、その人がどんな偉いことをしたのか、いいことをしたのかということを残すために、石に、あるいは銅像に刻み込むということをするということを言っています。 永遠な記念とするということです。ここでですね、神の名というものをその人の上に刻み込む、新しいエルサレムの名というものを刻み込む、どういう意味を持つものなのか、イエス・キリストが受ける新しい名というものはどういう意味を持つものなのかということを知ることができれば、12節でもって神の霊がヨハネに書かした言葉の意味が分かることになるんですけれども、なんでどもというかで言ったら、実はこの答えは聖書に書かれていないんです。ただ言えることは、誰々の名という時のその誰々というもの、誰々の名というものはですね、その誰々というものを代表しているものということになるんです。イエス・キリストの名というのでサタンに命令したら、イエス・キリストを代表して言っているということになるわけです。代理となることができるもんだという資格を表している意味を持っています。だから彼の上に、神様の教えに従った生活をしている人の上に、神様を代表しているのは神の名というものを刻み込む、グラッポをする、新しいエルサレムの名というものをその人に刻み込む、永遠の功績として残す、イエス・キリストの新しい名というものを刻み込む、誰でも分かるように永遠と印として残しておくんだって。そうしておいて、この黙示録の3章でフィラデルフィアの教会に宛てて書かれている指示を、約束をどの教会にも宛てて書いていると同じ文で13節で完了しているわけです。耳のある者は御霊が主を教会に言われることを聞きなさいという言葉で結んでいる。さあ、ここでもってですね、その次に進んでみましょう。黙示録3章の14節があります。また、ラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンであるから忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分を富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めな、哀れで貧しくて盲目で裸のものであることは知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために黄に白い衣を買いなさい。また目に見えるようになるため目に塗る目伏せを買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私はその外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入っていって、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私の共に私の座につかせよ。それは私が勝利を得て私の父と共に彼の御座に、父の御座につくのと同じである。耳のある者は御霊が主教会に言われると聞きなさいと教えられています。まず14節と戻りますよ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。神に作られたものの根源である方、何言ってるのか、全てのものの作り主、誰か、我々です。キリストの神ということを考える、イエス様、イエスという姿で取りに現れた方だという、これ証明しなきゃいけないんですよ。やってみましょう。まず最初、ヨハネの福音書の1章の1節から読んでいきましょう。本当にイエス様が全てのものの作り主なのかどうか、ヨハネの福音書1章の1節から読んでいきます。こう教えてるんですよ。ヨハネの福音書一章一節から言ってます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。すべてのものがこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。言葉というのは誰か、これキリストでしょ。同じヨハネ一章この9節に行きましょう。 すべてのものを照らす、この誠の光の世に来ようとしている、この方は元から世に来られる、要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らなかったと書いている。要はこの方によって作られた、すべてのものを作るんですよ。この際の一章でいきましょう。まだこれだけで十分ないんです。この際の一章の一章でいきましょう。新しい逆の時代になってからどういうことが書かれているか、この際の一章の16節を見ましょう。これだけでいいところです。この最初の一章の16節を見ます。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座の主権も支配も権威も全て御子によって作られたんです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたんです。まだいきましょうか。ヘブルの一章を見ていきましょう。ヘブル書の一章の一節見ていきましょう。ヘブル書の一章の一節と二節であります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、その終わりの時には御子によって私に語られました。神は御子を万物の創造者とし、また御子によって世界を作られました。これを分かるでしょ。だからこの黙示録3章の14節っていうのはこれはイエス様のことなんですよ。イエスキリストのことなんですよ。で黙示録の3章の15節にいきましょう。その方がこう言われると言ってる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。もしむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。冷たくもなく熱くもない、太陽のこと言ってんじゃないんですよ。冷たい、プスクロースという言葉です。3箇所にしか使われていない言葉です。けれどもですね、このプスクロースというのを3箇所しか使われていないんだけども、そのうちの1箇所は新科学に訳されていないんですよ。意味はですね、冷たい、汲み立ての水の温度という意味です。冷えたという意味があります。一つ目、どこで原本に使われているかというと、マタイの10章の42節に使われています。新科学聖書の原本であるネストロ24ページの、それは使われているんだけれども、新科学聖書には訳されていない言葉なんですよ。だから皆さんいくら聖書をめくってもこの言葉は出てきません。どこで使われているべき言葉なのか、マタイの10章の42節なんです。イエス様が子供を目の前にしておいて、何が大切なのかということを教えようとしたときに、私の弟子だというので、この地にさえ者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方につけます、次の人は決して報いに漏れることはありませんと、この新約聖書では訳されている。原本のネストレではこの途中でもってですね、一つ言葉が付け加えてあるんですよ。この小さい者たちの一人に、その次です、冷たい水をコップ一杯でも飲ませるならっていう言葉がこれ使われているんです。生ぬるい水だったら誰でも飲ませることができるんですよ。二つ目に使われているのがこの黙示録の三章なんです。まず最初15節で使われている、黙示録三章15節、冷たくもなく、16節、熱くも冷たくもない、これだけしか使われてないんですよ。さあ今度ですね、この熱いところに行きましょう。ジートスというギリシャ語です。これは3箇所にしか使われていない言葉です。ジートスという言葉のですね、根本の意味は手がつけられない熱さです。沸騰している熱さのことを言うんですよ。どこで使われていくか、黙示録の3章の15節で2回使われている、3章16節で1回使われている。3章15節では、あなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、まあ、むしろあなたが冷たく熱くてあってほしい。で16節でもってですね、あなたはぬるむ、生ぬるむ、熱くも 冷たくもない、これだけのところにジートスという言葉が使われているので、16節にはですね、生ぬるいという言葉になっている、クリアロスという言葉なんです。ここに1回しか使われていない言葉なんですよ。さあ、クリアロスというギリシャ語です、クリオという言葉から出たものです。クリオという言葉はですね、どういう意味を持つかというと、温かくすることができるものという意味を持っています。つまりですね、完全に冷えちゃってるわけでもない、だけれども温かくすることができる。どうやって温かくしたらいいのか、何かの方法で温かくしようとしたら温かくすることができるものだと言ってるんです。もうお湯は温かくできないでしょ。お湯を温かくしようと思ったら沸騰させるが道がないんですよ。だけど生ぬるいものだったらば温かくすることができる。だから冷たくもなく熱くもないから温かくすることができる、生ぬるいという意味になるわけですよ。熱くもなく冷たくもないから、私の口からあなたを吐き出す、何意味してるんですか。吐き出すっていうのはエメオという意味です。吐く、おうとする、ゲーだよ意味なんですよ。これ私の口からという日本語に訳されているけれども、実はですね、ストーマというギリシャ語なんです。でストーマというギリシャ語はですね、喉にある食道、食べるものを胃袋に入れる道だという意味なんですよ。私の口からと言っているんです。実は喉に入ったものであっても吐き出して胃袋に入れないで表に出してみたんですよ。もうちょっとしたら飲み込んでしまうかもしれないようなところだけど出しちゃうというんです。17節見てみましょう。3章17節、あなたは自分が富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言っているけれども、実はあなた自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。これはですね、この言葉を直接訳すよりもですね、この言葉の裏にどういう意味があるのかというのをまず推測してみる方がいいだろうと思う。この世の生活というものは、つまりサタンによって支配されている生活には、あなたにとって豊かなものである、乏しいものがないと言っているけれども、神の国から見るとあなたは惨めで哀れで貧しくて盲目で、つまり真理が見えなくて裸でいる、義の衣を着ていないものであると、あなたは知らない。つまりですね、天での生活を送ることはできないものだということを言っているんですよ。だから言うのに、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために精錬された金を私から買いなさい、買いなさいっていう言葉はですね、アゴラゾというギリシャ語なんです。で原本ではこの言葉は31箇所に使われております。ところがですね、この言葉アゴラゾという言葉が使われている箇所でもって、黙示録に使われている3箇所だけは他の28箇所と違う日本語に訳されているところがあるんですよ。アゴラゾというギリシャ語が意味するものは買う、誰かを払って品物を手に入れるという意味です。だからですね、この28箇所には買うという日本語が訳されているけれどもですね、今言ったその3箇所については新約聖書ではこんな訳になっているんです。どういう日本語に訳されているのか、この言葉がですね、黙示録に使われている、このアゴラゾという言葉は全部で黙示録に6箇所使われているから、その6箇所全部リストにしています。そしてですね、どういうこの言葉に訳されちゃってるのかという点に入ってみましょう。まず最初、この3章の18節では、聖霊された木を私から買いなさい、誰かを払って手に入れなさいと言ってるんですよ。これはいいんです。その時に使われているのはですね、5章の9節なんですよ。アゴラドというギリシャ語が使われているのは5章の9節なんです。どの日本語に訳されているのか、彼 らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取って、その封印は特にふさわしい方です。あなたは葬られてこの地におる、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない。と書いてある。あがないという言葉に託されています。その時、13章の17節では、13章の17節で使われているんだけども、その前後はですね、皆さんあたりを読んでいってみましょう。またその刻印、すなわちその獣の名、またその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。買うことって意味です。その次14章に行きましょう。 4つ目です。14章3節、彼らは溝の前と4つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から上がられた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶものができなかった。上がらないという意味なくさ。その次、この14章4節です。彼らは女のように汚されたことの、女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊に行くと、子羊が行くときにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる発想として人々の中はあがなわれたものである。あがなわれたという言葉に訳されている。最後18章の11節に行きましょう。18章の11節では、また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。もしもはや彼らの商品を買う者は誰もいないからだというふうにする。3箇所だけ、黙示録に3箇所だけ、あがなうという日本語に訳されている。これはどういう意味を持つか。ギリシャ語、アゴラゾという言葉ですよ。買う、そのために必要な代価を払うという意味を持つことなんですよ。ところがあがなうという日本語に訳されているものは、実は2つのギリシャ語を使っている。別々の黙示録を使っている両方ともなんですけど、取り戻すという意味を持つ言葉なんですよ。だからですね、一つだけ見たりいたしましょう。ガラテヤ書の3章の13節見てみましょう。他の言葉が使っているという意味全部通用するんだけども、ガラテヤ書の3章の13節見てみましょう。ここに言ってるんですよ。これ一つの例として申し上げたいんだけども、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私を立法の呪いから贖い出してくださった。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。これあがなわれるというギリシャ語ですね。このアゴラゾではない、別の言葉なんです。じゃあどういう日本語に訳したらいいのか。立法の呪いから取り戻すという意味を持つ言葉でなければいけないんですよ。立法の呪いから取り戻して自由の身としてくれたと訳すことで書かれていることの意味がはっきり分かるわけです。こういうわけでですね、黙示録でアドラゾというギリシャ語が使われている箇所は全部この6箇所で、全部買う、一つの代価を払って手に入れる意味の言葉に訳すべきものなんですよ。だからですね、これ黙示録から離れてコリント第1の6章では19節20節で何て言ってるか、代価を払って買い取られたものだと言ってるでしょ。コリント第1の7章23節でも誰かを払って買い取られたと言ってるんですよ。これがアゴラゾなんですよ。よくこれだけ覚えてくださいよ。誰かを払って買い取られてるんですよ。誰かを払って言うんですよ。黙示録の3章にも出ます。精錬された金を私から買い出せ。火で精錬されたということが使われている。火で精錬された原子がプロマイという言葉になります。6箇所に使われている言葉です。でこの6箇所に使われている精錬されたプロマイというのはどんな日本語に訳されているのかですよ。全部リストにしてみましょう。なんでか、非常に面白い日本語に訳されているからなんです。面白いところで原子が使われているからなんです。まず最初、一つ目、コリント第1の手紙の7章の9節を見ていきましょう。8節でいきます。
コリント第1の手紙7章の8節と9節を言いましょう。次に、結婚していない男とやまめる女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いです。独身守っているのはそれがいいです。しかし、もし自制することができなければ結婚しなさい。情に燃えるよりは結婚するのが良いからです。このプローマイという言葉がですね、情に燃えるように翻訳されている。ところがこちらでは精錬されたという翻訳されているんです。二つ目に行きますよ。コリント第2の11章では、コリント第2の手紙の11章では29節でもってこの言葉が使われている。ここからだけ、これだけ読むでしょう。29節でしょう。11章29節。誰が弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心は激しく痛まないでおられましょう。ここにですね、プローマイという言葉があるんです。精霊されたという言葉に使われている、ギリシャ語使われているんです。どのように読み訳されているか。激しく痛む、痛まないでいられるかということを訳されている。3つ目、エペソの6章の16節で使われているんです。神の武具を全て身につけろ。実は16節、これら全てのものの上に信仰の大盾を取り出せ。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。で、火矢という日本語に訳されている。原本は燃える矢という意味なんです。燃えるという意味は使われる。何か矢の先に油を塗って、その油に火をつけて敵に向かって撃つんですよ。矢が突き刺さるだけでも、その火が体に、あるいはその矢の刺さったものに燃え移ります。これ3つ目です。4つ目にいきましょう。ペテロ第2の手紙の3章でもって、ペテロ第2の手紙3章の12節でもって、ペテロ第2の手紙3章12節でこの言葉が書かれています。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。天は燃え崩れ、燃え崩れる。こうやって黙示録では1章の15節でもって、だからもうすでにもう学びとしては過ぎちゃったことなんだけども、一章の15節で誰が話をしたのかということが書いてある。その足は炉で精霊されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであったという。真鍮で精霊されたという言葉に訳されています。で、三章の18節では火で精霊された金を出て、つまりこれ何を言っているの。火で不純物が燃やされて、つまり精錬されて純粋な金となっているものを、私イエスキリストから買いなさい、必要な代価を払って努力をして手に入れるようにしなさいと言うんですよ。そういう時、あなたの裸の恥を表さないように着る白い衣を買いなさいと新約聖書に書いてある。裸の恥を、この裸ということは3か所から使われているんだけど、着物を覆い隠すものがない、何も着ていないということになります。恥というのは何か知ったために恥ずかしいと思っているんです。それを表さないように、明るみに出すことがないようにと言っている。さあ、ここでですね、皆さんに注意してほしい点があるんですよ。今聖書を読むときに、ね、多く見逃してしまうというのがあるんです。大切なところを多くの人が見逃しちゃうんですよ。それはですね、今一度この18節で読んでますよ。私はあなたに忠告する。これいいんですよ。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またまたあなたの恥、裸の恥を表さないために白い衣を買いなさい。また目に見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。 と言っている。私がですね、皆さんに注意していただきたい点は、白い衣を買いなさい、私イエス・キリストから代価を払って手に入れなさいとイエス・キリストが言ったと書いてあるところなんですよ。簡単にですね、みんなはそのままと思うけども、ちょっと調べてみましょう。どういう意味を持つか皆さんお分かりだろうと思う。白い衣というのは何なのか。十字架で流してイエス様の血によって現れて神の義と見なされている人が着ている衣のことですよ。だから観覧記の真ん中でもって 14万4千人のユダヤ人が伝道活動して救われたものとなった人たちは白い衣を着て神の座とイエス・キリストの前に立っていたと黙示録7章に書かれている。つまりですね、白い衣を着て神の前に立つことができるのは神様が神の義となっていると評価をされている時のことですよ。つまり神様がその人に白い衣を着るのにふさわしいと評価をしたい人に与えてくれるものなんですよ。ところがですね、黙示録の3章ではこのラオデキアの教会に対しては18節です。白い衣を私イエス・キリストから買いなさいと言ってるんですよ。ギリシャ語の文法から言うとですね、この買いなさいという言葉は3つのものを全部に引っかかっている言葉なんです。これをですね、日本語に訳したときにはですね、買いなさいという言葉は3度使っているけど原文では1度しか使われていないんですよ。どういうふうに使われているか、精霊された金と裸の恥の実を荒らさないようにするために着る白い衣と、それから見えるようになるための目薬と、私イエス・キリストが買いなさいアガラドと言っているんです。白い衣をという言葉は精霊された金を私から買いなさいという言葉につながっているものです。それから目が見えるように目薬という言葉にもつながっているものなんですよ。だから原本に書かれているものをそのまま直接訳すとですね、精霊された金と白い衣と目薬と私から買いなさいという日本語に訳すべき書き方がしてあるんです。ここで質問となるのは、精霊された金をイエス・キリストから買うということができるにしても、努力をしたら代価を払うことができるにしても、それからこれ後ほど捉えたいんだけど、目に見えるようになる目薬というものはですね、イエス・キリストから買うことができるにしても、努力をしたら代価を払って手に入れることができるにしても、神様から神の義という評価を受ける白い衣を、18節は裸の恥を表せない、人に見せないようにするという目的でもって、身にまとう白い衣を精霊された金を買うように、また目薬を買うのと同じように買いなさいという指示を与えているんですよ。質問となるのは、神の義と評価をされるというものは買うことができるか。言い方変えたら、あなたは努力でもって神の義となることができると言っているのか、それとも裸の恥を表さない、明るみに出さないようにするために、神の義というものをあなたの方で何かすることでもって裸でいないようになれるという意味で買いなさいという言葉が使われているのか。なぜ私がこんなことくどくど述べるのかというとですね、実はこの点がキリスト教の基盤となるものだからなんですよ。黙示録の3章18節でラエドキアの教会の人たちに、冷たくも熱くもないクリスチャン生活を送っている人たちに、イエス・キリストが与えたアドバイスがキリスト教の基盤となるものなんです。現在の私たちも気をつけないといけないものとなっているからなんです。まずこんな質問からいきましょう。どのようにしたらばあなたや私は神の義となることができるのか。命をした聖書で教える神の義という評価を神様によってしてもらえるものになっているのか。答えは簡単でしょう。コリント第2の手紙の5章21節ですよ。コリント第2の手紙5章21節で神の義となるんですよ。だからこう言っている。神は罪を知らない方を私たちの代わりで罪とされました。それは私たちがこの方に会って神の義となるためです。つまりイエス・キリストを救いの人と受け入れることでもって、神の家族に生まれ変わりをすることでもって、 イエス・キリストがすでに開いてくれている道で神の義とされると言ってるんですよ。
これはですね、表現良くないけれども、表現良くないけれども、ロマ書の10章の9節と10節に基づいて救われたものとなった時点で自動的にこういうふうに評価されるものとなるんですよ。だから言い方を変えたらば、イエス・キリストが買う必要がないということになるわけですよ。ラオデキアの教会にいる人たちは、すでにイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちのわけなんです。出なかったらば、もしもラオデキアの教会にいる人たちが生まれ変わりしていない人たちの集まりだとしたらば、この黙示録3章14節から始まるイエス・キリストの忠告は無駄なものになるわけですよ。クリスチャンになるものに当たってる、教えてくなるわけですよ。聖書は神の家族に生まれ変わりをしている人たちに当てて書かれたものです。だから教えに、戒めに、間違った考えを正すために、神の家族のものとしてさらに成長を遂げるために役に立つように、神の霊が人を使って書かしているものなんです。とすると、これ黙示録の3章18節、裸の恥をさらさないために身にまとう白い衣を、自分で白い衣でもって自分の身を覆うということをしなさいという指示は何を意味しているのか、どういうことを言っているのか、どのようなことをすることでもって白い衣を買うことができるものになるのかということが大きな質問となるわけです。だけどもですね、このことについて学びが入りたいけど、もうすでに時間過ぎました。残りの時間ではとてもじゃなくて説明しきれない。でまだこの3章18節まだから後のっていうことからまだ説明ができてない。だから来週もう先続きましょう。質問として残しておいて、神の義となっているその白い衣を買いなさい。何を意味しているのか、買えるのか、それとも何かしたら手に入ることができるのか、あれ何をここで教えているのか、我々クリスチャンは何をしたのか、この聖書で黙示録でもってイエス様が我々に忠告を与えようとしているものを学ぶことができるのか。最後の教会、ラオデキアの教会の連中に対してイエス様が与えているこのアドバイスは一体何を意味しているのか、我々にとってどういう意味を持つのか、認識のし直しをしなきゃいけないんです。そしてそれに対しての適切な行動を取り始めなきゃいけないんですよ。何を意味しているというところが大きな問題なわけです。まあ特に時間過ぎました。それ来週続けることにいたしましょう。どんな点に発展していくのか期待を持っていただければと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉というもの、本当に今学びをしているこの黙示録に書かれている2章3章でもって教えているものが言って何を意味しているのか、現在の私たちに対して教えに、戒めに、強制に、つまり間違った考えを正しくするために、こうやって義の訓練のために必要だ、役に立つ言ってるものが一体何なのか、何をここで教えようとしているのかという点に関して正しい知識を持った上でもって前進していけるものとなるよ。で確実に天に昇ることができる、敬虚される、そして天で楽しい生活を送れる人生を持つことができる、確信を持つことができる、いくよ。この地上での人生が人生ではない、70年80年が人生ではない、永遠という期間あなたと一緒の生活ができるという意味でどういうことを意味しているのか、それをするために何をしなきゃいけないのかという点にまでしっかりとした理解をすること、知識を持つ、理解することができるものになるよ。どういうふうにしたらいいのか、この黙示録の2章3章を具体例として、私たち一人一人が真剣だと考えなければいけない点というものを指摘されているものと思います。どうかこういう観点から正しく学びをした上でもって我々一人一人の行動を改めることができるようになるよ。そして確実に手に入れるようになるよ。確実にあなたと一緒の生活が送れるようになるよ。確実にイエス様の空中される時に敬意をされる身分になるよ。どういうにしたらいいのか、今のうちから改めて生活しなければいけないのか、今のままでいいのかという点にまでしっかりとしたその目標を持つことができるようになるよ。導いてくださいますようにお願いいたします。こういった点でこれから先もさらなる御言葉の学びを続けていく必要が出てまいります。教えてくださいますように、ここまで学びをしたことを感謝いたします。この祈りと感謝賛美と主イエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。